でございます。短くお祈りいたします。愛する主よ、私たちを毎日の忙しさやまた思い煩いの中から今ひととき遮断されてあなたの御言葉に聞こうとしております。どうか私たちの心を平らかにしてくださって、あなたからの語りかけを素直に聞く心をお与えください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。クリスマスの賛美歌っていうのはたくさんありますよね。もうアドベントは4回ありますけれども、その4回のアドベントでは歌いきれないほど本当にたくさんの、そして本当に美しい賛美歌がたくさんあると思います。でも改めて思ったんですけれども、一番最初のクリスマスの賛美、それが記されているっていうのはルカの福音書ですよね。で、本当ルカによる福音書はいくつものクリスマスにちなんだ賛美を残してくれていて、本当にありがたいなって思うんです。で、一番有名なのは、さっきも一緒に歌いましたけれども、クリスマスの夕べに天使たちが夜現れて天の軍勢とともに大合唱したっていう、ありますよね。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、心にかなう人にあれっていう、それが一番有名なクリスマスの聖書に書いてある賛美かなと思いますけれども、でもそれだけではありません。同じルカの福音書の2章には、老人シメオンが自分の死を前にしてイエス様をこう腕に抱きながら神様を讃えたシメオンの賛歌がありますよね。で、さらにはイエス様がまだ生まれる前ですけれども、その直前に祭司ザカリア、バプテスマのヨハネの父になったこの祭司ザカリアが、一時口が引けなくなっていましたけれども、口が開いて神様を讃えながら予言をした、そのザカリアの賛歌っていうのもあります。これも賛美と言っていいと思うんですよね。で、そしてこのルカの福音書が一番最初の賛美として紹介してくれている賛美が、今日ご一緒に開いて味わっている、で、また先ほども購読文でお読みしたこのマリアの賛歌だと思います。主イエス様の母となったそのマリアが神様を讃えた歌ですよね。で、今日その歌をご一緒に味わうことができること、本当に嬉しいことだなって思っています。で、どうでしょうね、このルカの一章のマリアの賛歌って、もう表題もついているこの歌なんですけども、もう実に本当に堂々とした、そして確信に満ちた、そういう賛美じゃないでしょうか。もしもですよ、これは私マリアの賛歌ってもうすでに入っていますから、これマリアの歌なんだなって思いますけれども、何のね先入観もなしに、これが誰の歌かっていうことが隠されてね、誰の歌か分かりますかってもしも問われたらば、これをねマリアの歌だって私たちすぐに言えるでしょうかって思うんです。多分もっとね若い女性が歌った歌というよりかは、年をもう人生経験を重ねたもう旧約聖書の、ね、予言に通じているような、そういう予言者の歌と言ってもいいような、そういうふうに思うのがもしかしたらば普通かなって思いました。それほどこの歌っていうのは実に立派な、そして堂々とした、本当に神様を讃えることだけに突き抜けたような、そういう歌のような気がしてしょうがありません。最初のところを読んでみますと、私の魂は死をわがめ、私の霊は救い主である神を喜び称えます。そのようにマリアは語り始めました。で、私は本当に不思議に思うんです。 っていうのはですね、おそらくまだ10代も前半か半ばであっただろうって言われるマリアなんです。でそして言い名付けのヨセフという人とやがて結婚するっていうことが決まっていました。しかし将来結婚をして新しい家庭を築くだろうということをマリアはもう心待ちに楽しみにしていたと思うんですよね。ところが突然現れた天使ガブリエルのお告げによって、その今まで計画っていうか、まあ、予定されていたその計画が、まあ、言ってみれば全く崩されてしまったわけじゃないですか。あなたは男の子を産むよと、えって思うわけですよね。まだ結婚もしていない身でありながら男の子を産むよ、しかもそれは神の子と呼ばれる、そういう子をあなたはそのタイの身に宿すんだという、まあ言ってみれば驚天動地、思いもよらない、今までの私の人生がまあむちゃくちゃにされてしまうような、そのようなことを天使の声としてマリアは聞いたわけです。しかしどうでしょうか、マリアは神様に文句を言うどころか、もう本当にこう突き抜けたような思いを持って、もう青空のような思いって言ったらいいでしょうか、心の底から神様を賛美しているんですよね。しかしマリアに戸惑いが全くなかったかっていうと、そんなことはないんです。戸惑いがあった、そのことを聖書は隠してはいません。ルカ福音書の1章の29節にはこう書いてあるんですね。マリアはこの言葉に戸惑い、この天使の挨拶は何のことかと考え込んだ。ここで考え込むっていうふうな言葉が使われていますけれども、これは以前の口語訳聖書では思い巡らしていたって訳されていました。思い巡らす、これは大事な言葉かなって思うんです。つまりマリアはこう自分の内側に向かってそれをじっくりこう思い悩んだっていうか、思い込んだっていうことよりかは、むしろそういうこう天使の声をもう本当にこう真正面からこう自分は受け止めて、逃げないで受け止めて、でそれを受け止めたゆえに、その言葉を、まあ、神様に向かって、自分の心に向かってじゃないですよ、神様に向かって深く黙想したんですよね。でその中でマリアはこう本当に思いが変えられていったんだと思います。神様がご計画されることであるならば、一体私に何が言えるだろう、はいと言って従う以外ないんじゃないか、そのような思いに聖霊によってマリアは導かれていったんではないかなって思います。ですからマリアはこのように応答することができたんです。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように、この身を捧げたんですよね、マリアは。ですからこの言葉っていうのは、僕はマリアのこう覚悟とかね、あるいは頑張りとかね、そういったようなことで生まれてきた言葉じゃないと思います。本当に聖霊によってもう空っぽになったっていうか、本当にこう自由にされた、そういう人の言葉じゃないかなって思わないではいられません。でここで表されているこうマリアの信仰ですけれども、マリアの信仰っていうのは旧約聖書の信仰をよく受け継いだものであるって思います。このマリアの参加は旧約聖書のサムエル記に出てくる あのサムエル、預言者サムエルですね、そのサムエルの母となったハンナの歌とよく似ているって言われるんです。むしろそのまんまじゃないかと、焼き直しじゃないかということが言うほど確かに似ている部分は多いんです。まあ後で詳しくサムエル記上の2章をご覧になったらよろしいかなと思いますけれども、でもあのサムエル記の2章だけじゃなくって、ある学者は例えば詩編のこの部分だとか、イザヤ書のこの部分もだとか、あるいは預言者のハバクク書とかミカ書とか、そういったところも引用しているんじゃないかとかいうふうな、あの細かくご覧になる学者はそんなことをこう言うんですけれども、けれどももしもですね、そうだとしたとしたって、マリアがこの歌をね、この時歌ったわけですからとするならばね、マリアは本当に旧約聖書によく通じていた、そしてもうそれをね、そらんじていたっていうことになるんじゃないでしょうか。そういう人を神様はお選びになったんですね。でまあハンナの祈りによく似てるってこう言うんですけれども、でもねやっぱ違いはあるんですよ。ハンナも確かに子供が与えられなくって苦労していた女性なんですね。でその初めての子が生まれるっていう時にその喜び歌った歌ではあるんですけれども、その時ですね、ハンナは実はその時の事情をこう見てみると、まあご主人エルカナという夫がいましたけれども、そのエルカナにはもう一人の子、妻ペニンナ、まあ新教徒ではペニナってなってますけれども、そのペニナっていうそのもう一人の女性から、まあハンナは随分ひどい仕打ちを受けてたんですね。お前には子供がいないと、私の方がまあ本妻だみたいなね感じで、随分こう辛い目をに合わされていました。でそういう中でようやくハンナにはサムエルという子供が与えられたんです。でその時に歌った歌がハンナの歌なんですけども、出だしだけ読んでみるとこういうふうにハンナは歌っています。主にあって私の心は喜び、主にあって私は角を高く上げる、私は敵に対して大きく口を開き、見救いを喜び祝うって歌い始めています。確かにマリアの歌と似てる部分があります。で旧約の時代は子供が与えられないっていうことはこう女性にとって本当にこう恥なこと、また神様の祝福から漏れたことだという理解がありましたから、子供が与えられるっていうことはようやく一人の女性として、まあ、見なされるというふうな、そういうこう喜びもハンナにはあったでしょうし、またペニナ見てほしいと、私だって子供ちゃんと産むことできるのよというようなですね、そういうこう見返してやったというような思いがどっかにあったのかもしれませんね。でそれが私は敵に対して大きく口を開きっていう、こう敵なんていう表現が出てきます。けれども、マリアの傘下には敵っていう言葉は出てきません。そしてこう、自分は神様に選ばれて、だから尊い人間なんだみたいなね、そういうこうプライドとか名誉とか、そんなようなものも一切ありません。他者との比較は全くマリアの中にはないんです。純粋に死を喜んでいます。これは大事なことじゃないかなって思わされました。私の魂は死をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び称えます。私の魂死をあがめ、このあがめるっていうのはラテン語ではお聞きになった方もあるでしょう。マグニフィカートっていう言葉で、英語ではそれがメガっていうふうなね、メガトンキューとかね、あるいはこうメガチャージなんていうふうな言葉、大きいっていうね、そういう意味があるんですよ。マガニフィカートって大きくするっていう意味があります。で、 マリアはこの時、私は主を、神様を、私の魂は大きくするんだ、そういうふうに言ってるんですね。言い換えれば、その分自分をこう小さくするんですよ。神様を大きくして、自分を本当に低く小さくする、これが崇めるっていう意味合いの中にあるそうです。ですからマリアはこのようにこう続けました。身分の低いこの死の発した目にも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。本当に低くされているマリアの歌だなっていうことがよく伝わってきます。マリアは何の自己主張もしていません。ただ神様の言葉をはいって素直に受け止めているだけです。だマリアはもう言ってみれば器になったんですね。器、神様の言葉を受け止める器。あなたは神の子の母となるんだって言われた、その言葉を文字通り、まあ言ってみれば自分の人生がひっくり返ってしまうような神様からの言葉もそのまんま受け入れました。しかも、なんて言うんでしょう、悲壮なね、思いからじゃなくって、ああ、この私を神様、目を留めてくださったんだ、なんと幸いなことかっていう、本当にこう純粋な喜びにあふれて、神様を賛美しています。すごいことだと思うんです。そして、イエス様生まれてくるわけですよね。でも、どうでしょう。それから生まれて、地上の生涯を歩まれたイエス様の人生、ご生涯。なんと過酷なご生涯であったことだろうかと思います。私たちはその主の歩みを知っていますよね。で、母マリアはそれをずっと産み落として、後からずっとそれをご覧になってるわけですよ。つぶさに、で最後はあのゴルゴタの丘、我が子イエスの十字架のもとにも赴きました。十字架の上で殺され、吊り下ろされた主イエスをその身腕に抱き留めました。僕はマリアが神様のご計画というものを静かに受け入れる、そういう強さというものを持っていなければ、そんな苦しい人生にはとても耐えられなかったんじゃないかって思います。マリアの人生も本当に神様によって選ばれたわけですけれども、でもそれだけじゃなくって、神様によって支えられ強められていった人生だったんじゃないのかなって思うんです。この私たちは、この私は果たしてどうなんだろうって本当に問われることでもあると思います。このマリアの賛歌は、まあ、マリア個人が個人的に主を喜んでいる言葉から始まっていますけれども、でもその後見てみると、本当にこうなんと大きな広がりを持っていることだろうかって思うんです。50節には、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びますって言って、神様の憐れみは時代を超えて決して変わらない、そして主を信頼する者に確かであるっていうふうにこう歌っていますし、最後には信仰の父と呼ばれるアブラハムとその子孫に約束された通り、神様は決してその憐れみをお忘れになることはないんだって確信を持って結んでいます。で、そのところに挟まれているところは、旧約聖書の預言の成就である神の国の到来、それが訪れる時の逆転を歌っているなと思うんですね。51節から53節、 主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた者を良い者で満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。これは少女が歌う歌じゃないですよ。本当にすごい、まあ、革命の歌と言ってもいいような、そんな歌ですよね。神の国が来るときに人間が持っている価値観が逆転するんだって、そのことマリアは歌っているんです。私たちはとかくこの世は不公平だ、不条理だって嘆くことがあると思います。でも主にあってはそれをこう突き抜けたような眼差しっていうものを私たちはこの地上にあって持つことができるんですよ。そして主イエス様がもう一度おいでくださる、その再臨の時には本当にただ神様のご支配だけが実現するという素晴らしい、その神の国が訪れるんだ、そのことを私たち期待しているわけじゃないですか。それをもう本当に先取りしてね、今のこの地上を歩むことが許される、天を仰がせてくださるんだ、それをもう マリアは先取りして与えてくれて歌ってくれてるんじゃないかなって思いました。だから私たちマリアと一緒にアーメンって言うことができるって思います。もう今年もあと2週間で終わろうとしています。もう1年間振り返る時になりましたよね。1年間振り返ってどんなことが、ね、一番印象にあるでしょう。それぞれのご生涯、今年の歩みってあると思うんですけども、私はですね、まあ、たくさん本当喜びがありましたし、一番大きな出来事はもちろん今年から私たち夫婦この香川教会に招いていただいたってことが本当に感謝のことでありました。でも悲しいこともありました。私は先週の祈祷会にですね、出席した時に知ったんですけれども、千葉バプテスト教会の矢野充先生が先週の月曜日に急に死のもとに召されたっていうことを知って、そういうファックスが教会に入ってたんです。本当にショックでした。矢野先生まだ64歳の若さでした。私自身東京バプテスト神学校で大変お世話になったんです。とても穏やかなお人柄だったですし、本当に誠実な方で、そして自然に人を励ますことをされる、そういう牧会者でもあられました。そしてイエス様を伝える情熱っていうのはいつも熱いものをお持ちでした。ですから4回目の手術を終えた後も折りあるごとにフェイスブックで牧師室からあなたに伝えたいっていう文章をアップしておられました。今もその手記を読むことができるんですが、9月19日には矢野先生このように書かれていました。手術から1週間が過ぎました。思うようにならない体と痛みに耐える姿に何もできない私ですが、神様は多くの助けを与えてくださっていることを教えてくださいます。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人を助けることがおできになるのです。ヘブライ人への手紙2章18節イエス様は十字架上の痛み苦しみの極みを体験されました。私たちが痛んでいる時こそその思いを理解してくださり、励ましてくださるイエス様がいてくださいます。矢野先生はこのような病室の中にあってもそのようにこう伝道をされていらっしゃったんです。そうですね、矢野先生がおっしゃるようにイエス様の命は私たち 人一人とどんな時も寄り添う、そのために神様がこの地上にお送りくださった命なんだなって思いました。イエス様の命っていうのは神様の命そのものの命ですよ。神様は決して高みから見下ろされる方ではなくって、私たちの人生のこうただ中に入ってきてくださっている、そういうお方です。神様、どこまで低いところに来てくださったんでしょうか。ルカ福音書の2章では、それは家畜小屋の貝場桶ですよね。赤子としていらっしゃった時はそうですけれども、その前の1章ではもっと低くというか小さくというか、マリアの胎の中に宿るお姿として来てくださったんですよ。マリア自身がその器となるっていうことを受け入れましたから、胎児としてイエス様、胎児として母の胎の中に来てくださった。このルカの一章のマリアとエリザベトとの出会いの話、こうマリアの参加の前にこう書いてありますよね。僕今までどっちかというとこれ見過ごしてたなっていうか、あんまりこうスラッと読んでたので、今回本当に準備でじっくり読むことができて大変感謝だったなと思っているんですが、このところって素晴らしい箇所だなって本当に思わされました。で、そしてある意味とてもユーモラスでもあるなと思ったんですね。マリアの挨拶をエリザベトが聞いたとき、その体内の子が踊ったっていうんですよね。赤ちゃんがお腹の中でこう踊ったっていう表現があるんですよね。面白いなと思うんです。胎動をね、きっとそういうこう赤ちゃん踊ってるんだってい う, こう表現になってるんでしょうね。で、そしてエリザベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。本当思わず微笑みたくなるような聖書の記事だなって思います。赤ちゃんが胎の中で踊る、そしてそのことを引き起こしたのはマリアの声なんですよね。で、こうマリアがエリザベトを訪ねてるんですよ。エリザベトがマリアをじゃないんですよ。ここも面白いですよね。つまりイエス様をうちに宿しているマリアがバプテスマのヨハネを宿しているエリザベトの方に行ったんですよ。イエス様の方が近づいているんです。私たちもそうじゃないかなと思いますね。イエス様がまで来てくださったんですよ。だからマリアの声なんですけど、これはイエス様がそのバプテスマのヨハネに挨拶をされたようなことじゃないでしょうか。そしてそのマリアの挨拶、イエス様の挨拶にもう一つの命が応えているんですよね。喜び踊って、本当にこう不思議な記事だなっていう気もしますけれども、私はこれ読んでて嬉しくなりました。私たちもみんな覚えていませんけれども、胎児だった時がありますよね。で、その時きっとイエス様は胎児だった私たちに対してよく生まれてきたねって挨拶されたんじゃないでしょうか。このマリアとエリザベトのやりとりの記事は本当に僕は美しいなって思いました。それは言ってみれば命そのものの美しさって言いますか。またマリアとエリザベトのね、この命の通い合いもそこにありますし、本当にこう人間の命に注がれている神様の祝福の麗しさ、そういったものをこう感じさせられました。私の妻のユキコも2週間前の週報のコラムで書いてくれていましたけれども、 妻が最初の子をお腹の中に宿したときに、胎の中にもイエス様は来てくださったんだから、すでにこのお腹の赤ちゃんを祝福してくれているんだと思って平安が広がったということを忘れられないって、うん、詩編139編の聖句と一緒に書いていましたよね。詩編139編の言葉もこれ本当に素晴らしいなと思いました。胎児であった私をあなたの目は見ておられた、私の日々はあなたの書にすべて記されている、まだ一日も作られないうちからあなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか。今年を振り返ってみてですね、私がもう一つとても心に残った、これは痛ましい出来事ですけれども、神奈川県座間市で起こった連続殺人事件って言ったらいいんでしょうか、猟奇的な殺人事件のことです。まだ若者と言ってもいい容疑者の心が全く理解できないって人々は言いますけれども、で本当にそうだなって私も理解できません、思いますけれども、でも恐ろしいなって思うのは、彼が首吊り師という匿名を使った誘いにたくさんの若者が応えていたということです。みんな10代半ばから20代の若い、特に女性でしょ。あなたの自殺を助けますっていう誘いに会いに行きますって答えているわけです。でテレビでは証言者の声っていうんでしょうか、私もその日会おうとしたけれどもやめてよかったっていう女性がいましたね。つまりまだたくさんいたってことですよ。これは一体何なんでしょうか。まあ安直なことは言えませんけれども、私は少しだけわかる気がしているんです。生きていること、命があるっていうことはただの偶然だ。この世で苦しい目に遭って生きるくらいなら、早く死んだ方がずっといい。という気持ちを持っている人は少なくないと思います。つまり自分の命にリアリティがないんです。こう私自身若い時そんな虚しさを内に秘めていましたから、でも自分で死ぬ勇気はありませんでしたので自殺はしませんでしたけれども、でも早くこの世界が終わってくれたらいいなって本気で思っていました。私は自分自身の命の価値というものをイエス様と出会って初めて知りました。神様がその命そのものであるイエス様を、この私っていう結局は自分のことしか考えられないような罪人のために十字架で身代わりにするほどに、この私の命を重んじてくださったんだってことが分かりました。まあ、ある時もう聖霊がそのようにこう示してくださったとしか言いようがないことですけれども、その時になんともったいないことを神様はされたんだろうって思いました。十字架にまでかかられて、するともう本当に僕は直後に涙も出ましたけれども、感謝が溢れました。自分は宙ぶらりにできているんじゃないんだ、このお方の命の中に私の命はあるんだって深 深く確かな喜びに包まれたんです。人間の命って神様から離れては本当の命ではなくなってしまうんじゃないでしょうか。けれどもイエス様の命は神様ご自身の命です。このマリアとエリザベトの出会いじゃありませんけれども、主の御声が響くときに私たちの命が喜び踊る、そのように応答する命があるんですよね。私たちは聖霊によってその命を今与えられ、そしてバプテスマによってその命に確かに預かることができるんです。その命を伝えることを教会は託されているんだなって思いました。あの受胎告知の時、御使いはマリアにこう言いましたよね。マリア、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた。これはいい言葉だなって思うんです。クリスマスですね、私たち一人一人にも神様は同じように声をかけてくださっているに違いないと思うんです。このマリアの部分を自分の名前に変えてみたらいいと思うんですね。私だったらこう、丸山よ、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、あなたは神から恵みをいただいた。そうです、あなたは神様の恵みそのものである主イエス・キリストをいただいているんです。ですからマリアと共に神様を称えたいって思います。この主のはしためにも目を留めてくださいました。力ある方が私に偉大なことをなさいましたからとお祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、今日ご一緒にこの礼拝捧げることができ、あなたを賛美することができ、心から感謝をいたします。主よ、ありがとうございます。あなたは恵みをいただいた、本当にそうです。十字架で私たちへの愛を貫き、よみがえられて永遠の命の約束を確かにされた主イエス様を私たちはいただいています。どんなに感謝しても感謝しきれません。私たちの地上の命の日々は、それがどれほどの長さか、どのような歩みか、それはただあなただけがご存知です。けれどもどうかその地上の生涯、ただあなたを賛美しながら、聖霊によって強められながら、おのおの与えられている課題の中に生きるものにしてください。主よ、どうかこの世界とこの日本とあなたの平和で満たしてくださいますようにお願いいたします。主の御名によって心からお祈りをいたします。アーメン。